ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。それではナッチ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどんな質問が届いてますか？
はい、今日の質問ですが、本田さんこんばんは。以前ブログで思考パターンについて書かれてあるのを見てハッとしました。恋愛についてもパターンがあるように感じます。例えば私の友達は DV の人とばかり付き合います。私の恋愛は友達以上恋人未満のパターンが多いです。このように恋愛にもパターンはあるのでしょうか、教えてください、という質問です。
はい、ありがとうございます。なるほどね。思考パターン、そうですね。思考パターンについて一時すごく発信してたんですけど、恋愛パターンありますよね。
うん、ありそうですね。
あります。ですね、うん。なんか今二つ、例を挙げてくださ、お友達の例と、このご質問者の方の例を挙げてくださってたんですけど、ちょっと今感じたこととお伝えしたいなと思うことを、まずお友達の例からお話をしたいと思います。ですね、いつも、同じ恋愛パターンを、繰り返す方って多いと思うんです。まあ、かなり多いと思うんですけど、それで、ハッピーな恋愛だったらいいですよね、そのままで。だけども、今のご質問者の方のように、まあ、ちょっと苦しかったりとか、お友達が DV だったりとかっていうので、そういうふうに繰り返すのはなぜかっていうことなんですけど、うん、まず DV に関して言うと、ですね、結構これ奥深いものでして、頭と体が、ごっちゃになってるというか、内心は、実は安心してたりする。DV の、方と、例えばじゃあ付き合ってて、もう、なんか結構もうボロボロになっちゃって、うん、逃げるんだけど、また同じ人のところに戻ったりする方って結構多いんですね。うん、
はい。
で、もしくは、やっとの思いで別れたんだけど、うん、次に付き合う人も、また同じような人と付き合うっていうパターンは非常に多くてですね、うん、そういう方に多いのが、やっぱり自分のことを否定したりしてるんですね。うん、自分のことをすごい否定したり、自分はダメだと思ったり、自分を責めてるんですね。で、自分は無力だとかっていうふうに、勘違いをしてるんですね。思い込んでるだけなんですけど、全然、本当はそんなことないんですけども、そうすることで、結局ですね、殴られると痛いですよね。殴られる痛みよりも、殴られることで痛みを感じますよね。
はい、
その痛みを感じることで、相手と繋がってるっていうふうに感じられるという、ことの方が嬉しかったりするんですよ、そういう人っていうの。わかります？殴られる痛み、身体的痛みよりも痛いんだけど、殴られる痛みよりもその痛みを感じることで相手と繋がってるっていうのを無意識に嬉 感じてる人っていうのが、うん、原因というか、
うん、
まあ、結局、何かメリットを感じてるんですね。利得があるんですね。
うん、
それは、ま、本人も意識上ではわかんないですよ。頭では嫌だと思ってるけど、無意識でもそうなってしまっている。私も最初ちょっと理解不能だったんですね、実は。どうしてそうなっちゃうんだろうと思ってたんですけど、そういう方のお話をずっと聞いてると、あ、そういうことになってるんだなっていうことが、ようやく分かってきてですね。
うん、
まあ、何が言いたいかというと、そこまでして人は、人と繋がりたいっていうことなんですよね。
うん、
また、もしくは、まあ、過去は関係ないんですけど、幼い頃に、例えばこう、両親に、なんだろうな、愛されてると感じられない人っていうのは、あえて、ご両親の関心を引くために悪いことをする。
うん、
して殴られるとか、その、つながりを感じられるためだったら、親からの、興味、関心を、見てもらえるんだったら、悪いことしてでも、殴られてても、悪いことしてでも、親の関心を引きたかったりするんですよね。
うん、
そこまでして、やっぱり、すごいそれって純粋な愛なんですよね。つながりたいんですよね、純粋に。
うん、
なんですけど、本人は、まあ、無意識にもやっちゃってるので、そういう方っていうのはやっぱり、ちょっとね、ド M な人生を、選びがちになってしまいます。
うん、
結局、それが、例えばじゃあ、親にそういうふうに関心を持ってもらえなかった、悪いことをして、親の関心を引く。で、まあ、殴られるとかっていう経験をするのが、今度パートナーに変わるんですね。
うん、
まあ、彼とかに変わるんですね。
はい、
で、今度愛情をもらおうと、自分の不完全さを満たそうとするために、殴られる時の痛みを感じながら、頭ではもう痛い、嫌だって言いながら体を喜んでたりするんですよ。
うん、
だから頭と体が、ごっちゃになってたりとかっていう風に、うん、するんですけど、でもこれって実はすごい危険で、
はい、
度を超えると、本当に、私は、あんまり深刻になるな、なるなっていうか、深刻じゃなく真剣にっていうのを発信してるんですけど、これは度を超えると結構深刻な問題だなというふうに実は思っています。とはいえですね、厄介なのが、その当の本人、ご本人本人が望んでるので、
うん、
周りはね、本当にどうしようもできないんですよ。本当に正直どうすることもできないので、どうするかっていうともうこれをずっと続けるか、本当にもう嫌だっていうところまで、もう本当に限界まで来て目覚めるかっていうパターンなんですね。で正直、私たちにはどうすることもできない問題だったりするんですね。で、その殴られてることで、まあ得られてる利得ですよね。
はい、
例えば、その繋がってられる、あとは孤独にならずに済む、
は
い、なんかそういう、その二次的利得、を手放す必要があるんですけども、あと実は結構解決方法がなくてですね、もしこれがナッチだったら、
はい、
目を覚ませよ、ブケーって言って、蹴りを入れることもできるんですけど、これがね、仲のいい、大切な友達だったら言えるけど、これがこうね、全然こう、そういう方だとなかなか言えないというか、そういきませんよね。
はい、
で、また、その不幸を望んでるのは自分だっていうふうに気づくことですよね。
うん、
無意識で思ってるので、多分分からないんですよね。
うん、
で、一つ、もし、そうですね、アドバイスというか、何か拾っていただけるんであれば、決めることですね。強く決めることですね。うん、それはどういうふうに決めるかっていうと、自分のことを粗末に扱う人は、
はい、
自分が自分に拒否しないってことですね。
うん、
自分のことを粗末にする人は、
はい、
自分の世界から追い出すんだ。じゃあ私が許可しない、
はい、
っていうことを強く決めることですね。
はい、
これは結構効果があります。
うん、
なので、そうですね。 結構これは深刻というか、まあね、あんまり深刻に話してもあれなんですけども、うん、ただ結構、うん、度が過ぎると危険なので、はい、本当に、うん、決めることですね。で、本当に、そのメリットは必要なのかってとこですよね。
うん、
例えば、うん、そうじゃなくても繋がれるよねっていうこととか、うん、そう、勝手に思い込んで自分の視野を狭くしているだけなので、それを、手放さない限り、あとそれを固く決めない限り、
はい、
うん、実は相手が変わるだけ、
うん、
うん、とパターンはやっぱり繰り返します。はい、それが原因だったりします。
うん、
ですので、うん、あとはやっぱり、そういう人っていうのは、こう、あまり周りに助けを求めたりしないので、ちゃんとね、助けを求めることも、うん、うん、すごく大事になりますね。
はい、
なので、うん。一つの例は、ちょっとお友達の件は、そういうことで何か拾っていただけるといいなと。まず決めることですね。そして、うん、メリットをね、何か二次的利得をお持ちなんですけども、それが本当に必要かってことですね。かといって周りの人はね、そこまで、他人を変えることはできませんので、うん、まあ、もしね、そのお友達と仲がいいんであれば、まあ、蹴りを入れる目を覚ませやんっていうのはありかなと思いますけど、どのようなご関係かちょっとわからないので、蹴りを入れてくださいまでは言えませんけども、うん、でもね、ちょっとね、そういうことを言うのも、
うん、
うん、何か本人に、その時に、こう、はって気づくものがあるかなっていうふうに思います。そしてもう一つは何ですか？
そうですね。うん、恋愛がいつも友達以上恋人未満のパターンが多いということですね。
恋愛が恋人い、ん？恋、友達
以上。友達以上恋人未満。
恋人未満、
うん。
なるほど。これもまた結構、そうですね。
はい、
いらっしゃるんですけども。まあ、同じって言えば同じ、同じく、その、自分のことを、うん、粗末、結局、ちょっときつい言い方をすると、多分、そこまで、なんですよね。ちょっときついですね。なんていうのかな。だから、うん。で、それを OK しちゃってるんですよ。その、あなたが。
はい。
そこにまず気づくことですね。
うん、
うん。これはまあ、私の主観なんですけども、そうですね。以前にね、ちょっとパートナーシップのことについても、ブログに書いた、みたいなこと書いたことがあるので、読まれた方いると思うんですけども、まあ、私はね、よく、クライアントさんとかにも言うのが、男性はスーパーマンで、
はい、
女性はスーパーマンにとってかけがえのない存在なんですよ。うん、
はい、
まず私はかけがえのない存在なんだっていう、
はい、
ことをしっかりと受け入れるというか、
うん、
うん、自己認識することですよね。
はい、
もちろん、苦しみって、悪いわけじゃないと思ってるんですね、私は。人生って、苦しみがない人生っていうのは、苦しみなさいってわけではなくて、苦しんでこそ気づくことってあるので、うん、苦しむことによって自分の本当に大切なこととか見えてくる。
はい、
で、逆に言うと、こう、苦しんだからこそ大切なことが見えた。
うん、
ってことは、大切なことが見えるために、苦しいことが教えてくれた。
うん、
っていうので、苦しいことっていうのは悪いことではないんですが、うん、ないんですけど、あえて矛盾したことを言うと、私は女性は無駄な苦労はいらないと思ってるんですね。
うん、
なんだろう、苦しい恋愛とか、そうだな、どうしようもない、こう、我慢して、自分が苦しい恋愛っていうのは、うん、なんかね、出ちゃうんですよね。
うん、
なので、うん、それは、なんか、私としては時間の無駄なので、徹底的に、そんな粗末にされることはないよっていうお話をしていて、女性はやっぱりそのスーパーマンに、スーパーマン限定ですね。スーパーマンに大切にされて、大事にされて、愛されて輝く生き物なんですよ。そして、 その女性も愛するそのスーパーマンを、うん、っていうのが、あの一番やっぱり、うん、なんかそれで輝くっていうふうには、まあ私は思っているので、うん、苦しい恋愛をしなくていいと思うんですね。
うん、
もうそんなのに私は似合わない、
うん。
苦しい恋愛は私は似合わないっていうふうにまず決めてください。そうしない限り、うん、同じようなことをやっぱり繰り返す可能性があります。ですので、
はい、
うん、どっちかっていうと、男性も、もちろん一概みんなとは言いませんけど、やっぱり、いい男っていうんですか、素敵な男性は、やっぱりスーパーマンなんですよ。
はい、
で、やっぱりあなたも、この質問者の方も、スーパーマンとお付き合いする女性なんですよ。なので、その大切な人に、そうだな、一緒にこれから生きていきたいとか、この人が大事だなっていう人に、前にもブログで書いたんですけど、しょうがないなって言わせてあげてください。わかります？なって、この感覚。
ね、大事ですよね。
そう。しょうがないなって大事なんですよ。結局ね、しょうがないなって言いながら、男性は、あなたの力になるのを実は喜んでるんですよ。
うん、
だから、それを味合わせてください。で、しょうがないなって言いながら、またあなたのことが活力になるんですよ。
うん、
なので、もうどんどんね、さらにね、好きな人、大切な人を幸せにする、ハッピーにするためにも、姫でいてください。
うん、
本当にね、女性はね、私は姫、で行くのが一番楽しいと思うんですよね。
はい、
楽しいっていう感情の中には、例えばじゃあ切ないとかね。
うん、
切ないでもだって楽しんだら、なんだろうな、切ない感情を楽しむのもまたなんか醍醐味だったりするじゃないですか。うん、醍醐味っていうか、例えばじゃあ、なんかお互い仕事が忙しくて、何日か会えないって言っても、うん、なんか切ないけどそれがまた活力になるっていうか、
うん、
なんか、楽しいっていうのは、そういうの含め楽しむってことなんですけど、はい、せっかくなので、そういうふうに楽しまれてみたらどうかなっていうふうに、うん、まずは、うん、安売りしないことです。自分を、
うん。
うん。だってさ、今、まあ、ここにね、ある、ね、ブランドの、ちょっとコップがありますけども、はい、このコップと、100円ショップかなんかに売ってる紙コップありますよね。
はい、
で、まあ、どっちを大切に使うかって話ですよね。今、まあ、じゃあ、紙コップないですけど、ここに紙コップがあったとしたら、やっぱり、こちらを大切に使いますよね。
はい、
ってことはですね、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、もしかすると、そういうことがパターンとして繰り返されてるんであれば、
うん、
自ら私は100円ショップに売っている紙コップですっていうことで歩いてる可能性があるんです。じゃなくて、こっちなんですよ。あなたはこっちなんですよ。
ブランドですね。
そうです、そうです。
うん、
それだけ、それは別に人が決めるんじゃなくて自分で決める。
はい、
本当に安売りをせずに、もう本当に決めるってことですよね。もうそういうふうに、する人とはもう無駄な時間を過ごさない。
はい、
もう、うん、
うん。確かに。
そうすることで、そのパターンは完全に変わります。
うん、
私のクライアントさんでも、ご本人様ですね。いつもやっぱり、なんだろうな、友達以上恋人未満を繰り返すクライアントさんがいたんですけど、
はいはい、
実はこれを設定してもらったんですよ。
うん、
紙コップを例にして。するとですね、そうですね、4ヶ月目だったかね。まあ、4ヶ月ぐらいかかったんですけど、とても素敵な、うん。今、恋愛を、彼ができて、しているところで、すごい嬉しい報告がね、実は、先週いただいたんですよね。それで、彼女はもう、そういう、もう、姫パターンですよ、次からは。しょうがないな、ですよ。ですので、そうですね、まずは決めてください。そして、最初のお友達のパターンでしたら、そうですね、二次的利得、何かメリットを感じてるんですけど、それは本当に必要なのか、そしてもう自分のことを粗末にする人は、自分が許さないと、強く決意してください。
はい、
以上です、はい。はい。
ありがとうございました。はい、この番組では、ご意見、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、youkohonda.com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。 また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。